はい、イルカとオマの文学村映画分析会、何回目か忘れましたが、映画分析会を2回でした。ペーパームーンという映画で、今日は2021年の12月11日だっけ、ですかね。前回ぐらいまではリモート分析会という形でやってたんですけど、今日からは教室に集まって今ペーパームーンを鑑賞したところです。1,2,3,3名、僕入れて4名の方がいらしてくださってますので、あとはスカイプで1名いらしてます。あとでちょっと感想なんか聞きますが、まずちょっとプロトタイプとかいう話をしようかなと思います。とりあえず画面に何気に資料が映っていますが、これは皆さんには皆さんには映ってない、ここにいる人に映ってないというひどいな、ちょっと次回改善しますYouTube の画面には映ってます。お二人には多分 LINE で送ったデータですね。島間さんに送ってないの実は忘れてたわ。大丈夫、島間さん詳しいから。
そうですね、3回目。
プロトタイプとストーリータイプという話をちょっとしようかなと思います。プロトタイプっていうのは、まあ、サイトの記事もよく書いてあるんですけど、プロトタイプっていうのは物語の展開が似ている物語で、さらに細かく言うと、例えば PP1 とか PP2 とか、あとビートとかで似ているようなイベントが起きているよと、そういうことで分けていくとプロトタイプ、型です、まあ、家で言うと骨組みみたいな、あの鉄筋の骨みたいな感じですね。構造が似ていると。でストーリータイプって呼ぶときには表面的な部分っていうことで、例えばジャンルで言えばもうラブストーリーではもう一括りにラブストーリーだとか、なんかなんだろうな、アクション映画とかいう括りもあるし、アクション映画の中でもじゃあ例えば戦争ものとか、戦争ものでもじゃあ細かく言えば第一次大戦のだとか、なんかそんな風にとりあえず要素の部分とかを分けるとき、だから誰にでも納得できるような要素で分けるときはストーリータイプ。プロトタイプっていうのはやっぱり分析とかしてプロトポイントがどこだとかいうのを見ないとなかなか似てるって言えないことが多いと思いますね。でただし、プロトタイプ、あ、違う、ストーリータイプが似てるってことは、例えば戦争ものってなれば題材が似てても似てて、なんて言えばいいんだろうな、ジャンルが同じで題材も似てれば大体同じような話になるっていうのはなんか予想できるじゃないですか。例えば第一次大戦でその任務の話になれば大体似たような話になるだろうなってなる。だけど第一次大戦だけど、じゃあ看護師のと負傷兵の話とかなれば全然違う話です。だから表面は似てても何をテーマにするかで変わる。で逆にじゃあその何をテーマにするかの部分だけ取っちゃえば、じゃあ負傷兵とその看護師の話、戦場でやってようがそれは多分病院でやってようが、なんかいろんどのシチュエーション変えてもなんか起きることって、多分逆にラブストーリーっていう感じなら似てる。この区別はちょっとすごく曖昧で、ハリウッドの関係の本でも特に分けてなくて、大体どっちかで読んでることが多いです。プロトタイプって読んでる人あんまりいないと思うんですけど、大体ストーリータイプって読んでて、そのストーリータイプって読んでるものにはなんかごっちゃになってることが多いですよね。その構成が似てるっていうのと、もうジャンル分けみたいに分けちゃってる人もいますね。でよくサイトで上げてるセーブ・ザ・キャットの10のストーリータイプっていうのがまさにそのごっちゃのタイプで、もう構成がぴったり分かれてるのもあれば、なんかすごく強引に分けてるものがあります。でまあさっき言ったことちょっと変わりますけど、似たような話ならやっぱり似たような構成になるっていうことがあるので、まあ似てるよねって、もう同じじゃんって言っちゃってもいい部分あるんですけど、企画とか考えるときはストーリータイプが多分使いやすいですね。なんか、銀行強盗ものやろうよとか、恋愛ものやろうよとか、そういうきっかけの部分とか、どうやって売っていくかとかの部分はやっぱストーリータイプの方が多分分かりやすいんですけど、じゃあそれを具体的にどうやって展開していくかっていうときにはやっぱプロトタイプでの方じゃないと、なんとなくのなんか題材を、せっかくの題材を潰しちゃうときとかあると思うんで、まあどっちも大事は大事なんですけど、とりあえず あの分類するときにはその構成なのか、なんか表面の題材なのかっていうのは分けて考えるとつかみやすいと思います。で、何個目だろう、資料で言うと、ですね、プロトタイプの定義、これ昔僕一生懸命分類してた時代があって、その頃はちょっと考えてたんですけど、参考までに読みますと、1PP1PP2 で同じ機能を持ったイベントが起こることが1つ目、2つ目その他の B とキャラクターシーンなどに共通因子があること、3同じタイプの作品を5作品以上見出せるっていうのを、まあ1、2は大体似てるって話なんですけど、3は5作品以上見出せるっていうのはちょっと僕の中で定義してたのは、やっぱりプロットタイプがはっきりしてるものって似たような映画が何年かおきに作られるんですよね。でそれはやっぱりそのジャンルとその話の持ってき方がやっぱある程度出来上がってるっていうか、
うん、
セオリーみたいになっちゃってるので使い回せるし、うん、使われるっていうことですよね。なのでまあ一応こういう5作品ぐらいあれば、まあ一つのグループって呼んでいいんじゃないかなみたいな。なんか分類ってだからあれですよね、動物とかなんか昆虫とかの分類と一緒で細分化していけばいくらでもできるし、
うん、
昆虫とかだったらなんか、ね、新種が1匹しかいなくても多分その新種って呼んじゃうじゃないですか、
うん、
だけどある程度なんかなんていうんですか、数があればなんとか木とかなんとかかとか大きいくくりができるようなもんですよね。だから一つ一つのストーリーはもちろん全然違うんですけど、なんかどのレベルで見るかっていう話ですよね、
うんうん、
で、あとちょっと後でも言おうと思ったんですけど、そのビートとかって話って抽象度の話なんで、プロットポイントとかっていうのもなんか切れ目みたいなことで、なんだろうな、主人公が旅に出て戻ってきてどうこうみたいな表現がありますけど、この表現は比喩じゃないですか。だから比喩として唱えると、実際旅してなくても例えば人間関係が始まったところを旅だとか言っちゃえば旅になっちゃうじゃないですか。でそんな風になんか抽象的にどんどん捉えていっちゃえば、どんなものでも多分三幕構成というか、もうそれはモノミスっていうんですけど、神話論の方に行っちゃうんですけど、それに共通しちゃうんですよね多分ね。でだからなんて言うんだろうな、その次元で考えるのもいいし、あと実際具体的に作るときにはその次元で考えててもあんまり書けないので、
うん、
なんか もう少し具体性の方に落とし込んでいくと、プロットタイプとかのが使いやすいですよね。大体こういうシーンでこういうことを起きるよみたいのがある程度出来上がっちゃってるので、過去の名作とかで、それをまあ真似みたいになることもあるし、積極的にパクってくるやり方もあるし、あと逆に知ってることでずらすこともできるし、使い方はいろいろだと思うんですけど、まあ知ってて損はないっていうのはありますよね、書く上でっていうのがプロットタイプかなと思いますね。で、セーブ・ザ・キャットの分類で、今回のペーパームーンっていうのは明らかにロードムービーっていう要素とバディープロットっていう要素があるんですね。ロードムービーはまあ分かるように旅するってことですよね。車でどっか目的地に向かう、まあ、車が多いですね。アメリカは多分大陸で広いから車で、日本でロードムービーってほとんど見たことないと思うんですけど、
うん、
武田鉄矢がやってた高倉健と幸せの黄色いハンカチか、あれはロードムービーでした、
うん、
ああいうなんか、まあ、北海道ですよね、だからね、
うん、
じゃないとちょっとなかなかとね、近いところで都内でロードムービーってなかなかできないんだと思うんですけどね。アメリカは結構多いですね、車でとか。で、ペーパームーン車だけでしたけど、最近はもう飛行機使ったり、なんかあえてなんか馬が出てきたりどうとかって乗り物変えたりとかしながらどっかに向かうっていうのがロードムービーのストーリータイプですよね。ストーリーですね、こっちは多分。ロードムービーの構成は多分すごい単純で、旅に出るってそのままなんで、旅に出てどっかで終わるっていうだけなので、あんまりロードムービーの方ってほとんどないと思いますね。でロードムービーとあとバディープロットっていうのはもう2人いるってやつですね。なんか主人公と相棒がいて、まあ大体なんかわーわーわー、最初なんか悪くて喧嘩とかしながらわーわー言いながらもどっかで仲良くなって、別れる頃にはなんか寂しくなって、
うん、
最後にはもう一回みたいなのが大体バディープロット。だこれ旅してなくても、例えば恋愛映画、ラブコメの映画とかは大体そういう感じです。 試してないんだけど、男女がなんか一緒にプロジェクトかなんかをやんなきゃいけない、お前なんかと絶対やんねえよとか、お前なんか絶対恋人に選ばねえよとか、なんか最初の頃はわーわーわー言ってんだけど、一緒になんかやるうちにちょっといいなって思い出したあたりがミッドポイントですよね、
うん、
でプロジェクトが終わっちゃうとなんかもう終わりじゃんっていうのが寂しくなってて、最後はなんかもう2人の意思で出会ってハッピーエンドみたいなのがもうラブコメの型ですよね。すごくこれはちなみにサイトには三馬構成と恋愛っていう記事を書いてるんで、割と僕しょっちゅうリンク つけてるんで、あのサイト見られてる方見てるかもしれないです。これの一つでラブコメの型っていうの載せてます。でちょっと、あ、ちょっと上からいくかな。金の羊毛っていう、10のストーリータイプの金の羊毛っていう型が、これが、あれですね、ブレイクスナイダーでいう、多分、ロードムービー的なものを意識した型なんだと思うんですね。ゴールデンフリースっていうのは神話の、誰だっけな、イアソンだっけな、なんかがその金の羊毛っていうのを取ってこいって言われていくっていう神話、あのギリシャ神話のとこから来てるんですけど、とにかく何か宝物を取りに行って取って帰ってくる。でこれをベースにしちゃうともうヒーローズジャーニーっていうその神話の比喩とほとんど一緒なので、実はこれかなり抽象度を高めたタイプなので、あんまり僕はこの意味がないと思ってるんですよ。この金の羊毛っていう型自体が意味ないと思ってるんですよ。でじゃあその中の細かい個々の分類って、スポーツ、バディ、女子士、強盗、ソロっていう風に分けてて、でまあ、バディっていうのはまさにバディプロットですよね。今回のペーパームーンと同じような形ですね。第3弾 PTA っていう映画が例題で上がってるんですけど、これちなみに超つまんない映画なんで見ることはおすすめしないですね。なんかつまんなかったですね。頑張れベアーズっていうのは有名、昔有名ですけどね、これもこれ多分ね、なんだろうな、マネーボールとかのが新しいかな、なんかああいう弱小チームとかをなんか有名な監督とかがちょっと来て立て直して勝利に導いていくみたいなので、ロードムービーじゃないです、
うん、
でこれ多分羊毛っていうのがその勝利なんですよね、この分け方だと。でバディ羊毛の場合の何なんだろうな、羊毛に当たる宝物に当たるのがよく分かんないですけどね、ちょっとね、第3弾 PT 大体心の交流みたいなのが多い気がしますけどね、バディプロットが入ると、
うん、
で3つ目がプライベートライアン、女子士羊毛、女子士とかもはやなんか多分僕よく分かんないですよ、ジャンルじゃんみたいな、なんかもはや雰囲気の話じゃんと思うんで、これ多分何プロットってこともないと思うんです。プライベートライアンははっきり多分ライアンを助けに行くんだよね、ライアン二等兵かなんかを救いに行くみたいので、明らかにアークははっきりあるんですけど、別に何かのプロット、まあアクション映画の定番ですよね。アクション映画は割と外的な要素を求めるために何かをこなしていくっていう話なんで、特にだから何プロットって呼ぶまでもないみたいなとこあって、アクション映画って、
うん、
何をするって、そのログラインにすればもうそのまんまプロットじゃんっていう感じなので、特に特別な方っていう感じしないですね、プライベートライアン。あとはオーシャンズイレブンっていうのは強盗羊毛って言うんですけど、これは僕はミッションプロットって呼んでる構成の方が、特殊な方があって、これオーシャンズ8でたまたまやったんですけど、まあオーシャンズシリーズ全部そうですし、インスペクションとかなんか忘れた、あとそんなような昔のね、スティングどっちだ、ロバート・レッドフォードかなんかのスティングでしたっけ、なんかあれも強盗か詐欺かなんかね、大体この辺の映画はこの映画の型っていうのがありますね。大体ミッドポイントまで準備するみたいな型なんですよ。で後半ですげえ作戦するみたいな、大きい作戦が1個あるみたいな、7人の侍とかもそうですね、黒澤明が読んでますね、大きいミッションが1個あるっていう感じで。ソロ羊毛ってもはやなんかよくわかんないですね、バディとソロって多分1人でやるってだけの話なんで、これまあ1人で旅する、1人のロードムービーって多分、浮かびます、
ザ・ウォーカー、
ザ・ウォーカーって知らないですね、なんだゾンビを襲ってくるじゃん。違うか。
なんか本を届けるって。
本を知らないんだ。ザオ一人なんだ。
最初は。
あとね、デビッド・リッ チかなんかでね、これ誰かに聞いて見てないんですけど、トラクターで旅するおじいちゃんが一人で旅する話があるみたいのを聞いたことあって、誰か知ってます？知らないですか？それはそれソロじゃんだなと思ったんですけど、あとはイントゥーザワイルドとかね、一人だったよね、一人で北極かなんかの方行っちゃって死んじゃう話ですけど、カナダどっか行っちゃう、まあまあちょっと別、あとあれか、96時間違うな、何時間だっけな、
128時間
何だっけ、あの
96もあります、
96もありますよね、96アクションですよね、確かね、なんだっけ、128時間だっけ、あの山に一人行って
手が挟まっちゃう、
あ、そうそうそう、手が挟まって帰れなくなっちゃうみたいなのもちょっと似てるかもしれないですけどね、あんまり別に構成の方はないような気がしますね、一人でだからっていうよりも、まあジャンルとしてはある気がする。そして一粒の光っていう映画がこの例題であったんですけど、例で作品で、これちなみに面白かったですね、なんかメキシコからあの生活のために女の子が命がけで麻薬を密売して帰ってくるみたいな話です、面白かったです、って感じで、火の羊毛っていうのはなんかいろいろ混ざりすぎてるんで、僕はあんまりなんか微妙だなと思っている分類ですね、で、道チーム交渉っていうのが一応セーブザキャットの方に書いてある要素ですね、この金の羊毛のタイプには道っていうロード道ですね、なんかその旅の過程と道があるのと、あとチームがいるっていうのとプライズって書いて、交渉ってよくリワードって僕物語用語では使うんですけど、これはプライズですね、言語日本語の翻訳が一緒になってます、プライズっていうのはだから銀行用語で言うと金ですし、まあペーパームーンだともうちょっとありましたね、最後の金を密造酒のなんかで金を稼ぐ、なんかこういう要素がちょっと絡みやすいよってことなんでしょうね、まあ用語と重ねてるんですけど、プライズをでもあのプライズというかリワードって呼んだ時、僕がよく物語読んでる時は、主人公は旅の中で何かを得て帰ってくるっていう、その得てくるものを宝物をリワードって僕は呼んでるんですけど、それが物質的なものもあれば心理的な成長みたいなこともあるんですよね、経験をして帰ってきた、そういう時まで行っちゃうと、もはや多分金の羊毛とはちょっとずれるのかな、金の羊毛は多分それが分かりやすいってことなんだと思うんですよね、だからスポーツ羊毛だと勝利とか、勝利を置き換えて多分ベルトとかさ、ボクシングものとかだとベルトになるし、なんかトロフィーとかになったりする、そういうふうに物に置き換えやすいっていうのが多分、まあ金が多いんじゃないですかね、
うん、
っていうところが多分金のもの、ブレイクスナイダーが言うところの3つの要素ってことですね。そしてバディーラブっていうもう一つ6個目の分類があって、セーブ・ザ・キャットにはこれが一応、まあ、ラブストーリーが多いんですね。見て分かる通り。ペット愛、職業愛、ロマコメ愛、女児子愛、禁断愛というジャンルなんですけど、まあ、大体、相棒との愛ということですよね。で、相棒っていうのが、例えば別に男同士でもいいし、男同士はブロックバックマウンテンですし、多分、ペット、このワイルドブラックっていうのがペット愛として、馬との友情みたいなことなんですけど、これ、この映画、昔 DVD とかなんてなくて僕見れなかったんですけど、まあ多分馬と少年の交流ってことですよね。で、ロマコメ愛っていうのは多分さっき言ったラブコメの男女の普通の恋愛の定番の方です。で、タイタニックが女児子愛っていうのはまた女児子が出てくるんですけど、これで、これは、まあ、タイタニックと、まあ、恋人たちの予感を比べると分かるんですけど、ラブコメ型とロミオとジュリエット型のラブストーリーって全然構成が違うので、同じ恋愛なんですけど、あの、構成が全然違いますね。で、一番の多分内容的な違いを言うと、ロミオとジュリエット型はもう一目惚れです。だからもう最初の、数分で出会って、もうこういう風に落ちてるんですよ、それを2人何か邪魔してる。だから、ブロックバックマウンテンも、だから、落ちて、恋に落ちて、多分 PP1 より前に、もう、なんかどっか小屋で、ヘッドかな、ヘッドです、あの、言葉気をつけた方がいいのかな、YouTube さん。大勢を交わしているんですよね、男と。だから、禁断の愛ですよね。で、タイタニックももちろんそうですよね、身分差とか、なんか障害がある、っていうのが割とこの方ですね。 別名僕不倫プロットって呼んでますけど、不倫の話が多いですね割と。でラブコメは別にその愛自体には障害はないんですけど、ね、付き合うこと自体障害ないんだけど、なんとなくこのそれぞれに抱えてる性格とかプライドとかそういうのが邪魔してすぐ付き合えないみたいなところが全然違いますね、うん、軽さも違いますね。シリアスなのはロミオとジュリエット型です。純愛とか言われるのは大体こっちです。だ結構ラブストーリーだけど全然違いますね。で、バディプロットのバディラブという方の要素っていうのが不完全な主人公、まあこれはどのジャンルでも大体不完全なんで、うん、あんま意味ないような気がするんですけど、あと片割れっていうのは結局まあこれは バディってことですよね。相棒が必要と、それが恋愛対象であろうが相棒であろうが必要と。あと複雑な事情っていうのもあんまりなんかよくわかんないですね、要素として何でも複雑ですから、うん、物語にするのだからあんまり意味ないような要素だと思うんですけど、で1個リーサルエポンっていうのだけはこれもよくバディープロットとして言われたりするんですよ。で職業愛っていうジャンルですけど、これは刑事の相棒なんですよね。でこれはバディ要素って僕は呼んでてややこしいんですけど、このリーサルエポンでやってることって刑事の捜査なんですよね、あくまで。でそこにただ主人公が2人いるだけみたいな感じ、2個1っていうか2人で主人公っていう形なんで、例えばね、宇宙人倒すウィル・スミスと誰だっけ、
インディペンデンスで
もっと軽いやつ、
メインブラック、
メインブラックとか全然軽いじゃないですか相棒。ああいうのは別にあの2人の友情が深まるとかちょっとあるんですけど、サブ要素でもそこがメインじゃなくて、ただとにかくニコイチの主人公みたいな感じなんで、これはあくまで要素ですね、主人公が2人いるだけみたいな感覚なので、ストーリーの軸は絶対ミステリーとかサスペンスとかそっちの刑事の捜査の方なんで、これはバディプロットじゃないの、あのプロットタイプとしてはバディじゃないんですこれは、っていうところが割とバディプロットとかって考えるには複雑なんだけど、この辺分かるとなんかその構成とストーリータイプの違いとすごい分かると思いますね。あとは星つけているのは記事ですけど、ある夜の出来事はこの前分析したので、まあペーパームーンとちょっと似てますね、やっぱり。こっちは男女の恋愛ですけどね、ペーパームーンは親子になるのかな、一応。で、あとは、これも今言ったようなことですけど、主要テーマが恋愛、友情、旅、プライスなのか、みたいので、結局、構成って誰が何をしてどうなるかみたいなことなんですよ。その何を得てくるかとか何をするのかっていうところがテーマであり、構成で言うとアクト2自体になるので、アクト2で恋愛してなきゃ恋愛映画にはなんないですよ、
うん、
最初と最後だけちょこっと恋愛してて途中バンバン戦争してたらそれやっぱ戦争映画じゃないですか。だから結局アクト2で何やるかのことなので、まあ、うん、恋愛関係と友情関係とかほとんど一緒ですよ、ね、キャラクターの動かし方は一緒ですよ、ね、仲良くなっていくとか共同一緒に何かやって相手を理解するとかですよね。そこの恋愛的な肉体的な接触があるかないかとかそういうところの違いだけで、仕事の友情だろうがペットとの交流だろうが多分全部一緒、描き方は一緒っていう感じですよ、ストーリー上の構成は。あとは単純に旅みたいなだけを描くんだったら多分旅だけ描く映画って今時あんまないと思うんだけど、昔は80日間世界一周とかね、オーソン・ウェルズだっけとか、あと世界遺産めちゃめちゃ巡る映画とかありましたよね、死ぬまで、ジャック・ニコルソンと誰だっけな、なんか死ぬ前にやりたいことみたいな、そう10個ぐらいのリストで、それでやったら世界遺産とか出てくるみたいな、あれはまあ映像的な楽しみもあるみたいなのは、だから今あんまないですよね、多分映画じゃないと見れない世界っていうのが少なくなってきてじゃん、世界旅行がしやすくな、まあ今ちょっとここ数年はともかくとして、だからあと宇宙とかぐらいしかないですよね今ね、宇宙とか深海とかそういうもう未知とかファンタジーの世界しか、なんかただ見るだけでおーってなるのがない けど、昔は映画の本当に初期の頃って多分見たことない国の映像が映るだけでおーってなる人いっぱいいたんですよね、多分ね。日本人も絶対そうでしたし、それは多分旅っていうのだけだと今多分弱いので、やっぱその旅の過程でバディが入ったりサスペンス入ったりっていう風にしないと旅だけじゃ完成しないんだと思う。でプライズってのはさっき言ったアクション映画のもんですよね。何を手に入れるミッションなのかみたいなことですよね。スパイだったり殺なんかね、あの007みたいだったらね、ミッションがそれぞれあるみたいな感じがプライズだと、何をやるかっていう。で、まあ今さっき言った通りですけど、主人公アクト2でいるものをリワードと呼ぶと、で抽象化しちゃえば全部ヒーローズジャーニーとかモノミスとかいう神話とかの型に全部当てはまるっちゃ当てはまる。でも具体化してプロトタイプのパターンとして学んどくことは結構いろいろ使えるのでいいですよと。そしてあと全部のタイプが何かの何々型とかになるわけじゃなくて、全然そのそれじゃないのはやっぱりヒーローズジャーニーとかモノミスってだけの話なんで、モノミスの話はいいか、なんか結構喋ってんだもん。モノミスの話はまた今度します。ちなみに僕自分で一時期研究して、一人で研究してた頃は、あの全部メモとかしてたんですけど、さっきのプロトタイプ、これは同じタイプだなとかいう、この前数えたら60個ぐらいは一応ありました。そのなんかこれストーリータイプでですけどね、そのうちプロトタイプが20個ぐらいあるのかなと、
うん、
みたいなのはなんか、まあ、いろいろ見てると、あれと一緒だなって思うことがあるんで分類してただけなんですけど、忘れない。そして、まあ、全部でいくつかあるかなんか分かりませんし、作家はそのないのを作っていくっていうのが作家じゃないのかなと思ったりします。そしてじゃあ最後に、じゃあ僕が読んでるバディプロットってもう一回何なのかっていうと、そのさっきも言ったようにバディの恋愛だったりバディのなんかそのスポーツだったりっていうのはいろいろあるので、確かにあの亜種が多いっていうので、何とかの恋愛型の多いのは恋愛型のバディプロットと、あと前なんかやったな、読書会でやったな、おじいさんと子供みたいなね、ああいうの時々ありますね。あれのバディ、あれもバディプロットの一種ですし、年寄りと子供の友情みたいなやつ。あとは今回の、まあこれはめっちゃ多いと思います、ロードムービー型のバディプロットですね。で純粋にバディプロットだけ取ると TP1 でバディとのじゃ関係が始まるんですよ。でまあアクト2でだんだん関係が深まっていって、ミッドポイントで理解が深まる瞬間がありますよと。で TP2 でだいたいバディとの関係が終わって、アクト3はもう一回再開しようっていうのがだいたいバディプロットの型ですね、純粋に取ると。そしてロードムービー型だと、じゃあそこバディとの関係開始と同時に多分旅が始まるんですよ。で大体パターンであるのは、目的達成のためにバディが必要です。どっちかがこれ主人公なんですよね、大体。
うん、
で、片割れはね、変なやつとかいうことが結構多かったりしますね。で、大体主人公は目的を持ってて、例えばいついつまでにどっかに行かないと、行っていけないとか、何日以内に行かないといけないとか、なんかそういう条件があるんですよ。で、そのためにそのバディがちょっと必要な状況っていうのがあって、ですげえ、いや変なやつなんですよ、変わり者のやつとか、絶対こんなやつ行きたくねえよ、だけど目的達成するためには行かなきゃいけないみたいなのは結構多いです、
うん、
今回のペーパームーンはどこでしたと感じました、なんかどっか感じました PP1。 カタリストは多分一回連れ出すとこなんですよ、最初のもう娘を、
うん
うん、で多分なんだかんだって一回捨てようとしたり、
うん、
多分するなとしてたんでしょ、してて、ね、繰り返そうとかしたりで、あの多分200ドル返せって言われて、
うんうん、
あれが一応条件みたいになって、ちょっと強引な気はちょっとしましたけどね、
うん、
あの表面的には強引ですけど、多分あれ親子と思っていいんですよね、多分ね、
うん、
役者が親子だから、まあ、その多分なんか描かれてない感情があるのかなとか想像すれば、多分何かあったんだろうな、
うん、
とにかく旅が始まる。でどうだっけな、僕ちょっとアクト2っぽかったなと思ったのは、あの映画のまずね、お父さんってどっかで呼び出すんですよね、ちゃんとあの嘘ですけど、多分どっかで詐欺ステーションを売る時のところで、うんうん、お父さんです、そこで呼び名とか変わるっていうのはよくアクト2によくある要素なんですよね。 あとはその娘がなんか協力したことでうまくいったみたいなので、その2人の関係の始まりみたいなところあるんです。最初は一方的に お父さんを捨てようとしてたんだけど、うん、2人がこう一緒に詐欺をするっていうところで、あのバディプロットのどっかでは大体ってか強いじゃないかなと思うんですけど、2人で何かやって成功するっていうシーンって絶対あるんですよね。それによって何か2人が近なんかね、あのハイタッチじゃないですけどウェーイみたいな感じでこう近づく瞬間っていうシーンは絶対入るはずなんですよ。バニープロットって近づいていくはずなんです。あれ割と最初に起こしてましたけどね。
12ドルでかけた時です
ね、確かそうだ、最初にふっかけた時、うん、娘の、であそこからじゃあ協力しないかって多分言ってるんですよね、お父さん、
うん、
だけなんです。その辺からだからあと厳密にあの辺が PP2 だと思います、
うん、
ちょっと分析はまたちょっと分析表だけ上げるかもしれないです、サイトに。とりあえずはそこで、ね、でミッドポイントがちょっと僕は取れなかったんですけど、ロードムービー型のバディプロットって結構ミッドポイントでそんなにあれが変わってないんだけど、なんか雰囲気が変わるってことがよくあるんですよ。表面的な雰囲気がだから移動手段、最近のだと移動手段が車が壊れちゃって急に徒歩に変わるとか、さっき言ったなんだっけな、あの映画ある世の出来事だとバスで移動してたんです、高速バスで移動するんですけど、なんかバスを降りて急に歩きに変わるんですよね。そっからでまたどっかで車ヒッチハイクするとかっていうのはミッドポイント以降で変わるんですよね、動き方。この映画だと多分あの女の人を連れてきたところですよね、
うん、
女のグループ、女とあの黒人と付き人みたいな人が乗るあたりが多分ホールだと思うんですけど、だからその直前が多分、まあ、タイトルである多分ペーパームーンでいいのかなみたいな写真撮影してたところ、遊園地かなとは一応僕は思いましたけど、初見ではだいたいそこでね、バディと理解が深まるはずなんですけど、写真一緒に撮らないんだなっていうところが独特だなっていうか、まあ型じゃないなと思ったのは思いましたね。だからあれ、あそこで写真撮ってたら、あ、違う、撮ってないから、一緒に撮ってないからこれ死ぬかもって思ったんですよね、お父さん。
うん、
それはなんか構成論で言うと、あそこでお父さんは変われなかったっていうことなんですよね。あそこで娘の大事さを、
うん、
学びはきれなかった。学んでたら、あ、危険なことしないはずなんですよ。娘が大事になるとか、お金より娘を大事にするとかっていう風に変化がするはずなんで、帰ってくるときに。みたいな描き方になるのかなと思ったんで、ちょっとあり得るなと思ったんですけど、まあ、この辺は古さだなと思いましたね。結局、あの、バランスがずれてるだけで、関係終了が、多分、演出的には、一回捕まるところだと思うんです。警察に一回捕まるところ。そこから逃げ出してっていうアクト3なんだと思うんですけど、演出上の PP2 はこの映画。だけど、バディとの関係が終了するっていうのはもう最後の最後で、あの、おばさんの家に送り出すところが PP2 ですよね。お話としての PP2 は。映画としての PP2 は多分警察に捕まっちゃったっていうところで一回落としたんだと思いますね。これ多分ずれてます。これの僕、プロット。アークとキャラクターアークって呼び分けてるんですけど、
うんう
ん、最近の映画だったら多分分けないと思いますね。もう PP2 で送り返しちゃうと思いますけど、
うん、
そうすると多分あのね、あの連れの女の人をなんかホテルのあの人とこう、うまいことやらせて追い出すみたいな下りがすごい長いわけですよね、あの辺、
うん、
ミッドポイントに。あの辺がだからギュッと現代の映画だったら凝縮して PP2 でおばさんに送るところまで持ってっちゃうと思うんですね、多分。
うん、
持ってっちゃった後にいろいろ娘は大体幸せな、やっぱこの家すごい幸せな家でいいなってなるってあっちはもうね、うん、お父さんの方はだけどなんかきっかけがあってやっぱり娘と暮らしたいみたいのでなんかやるっていうのがアクト3にもう一個、もう一山作れると思うんで、
うん、
だからすごいちょっとやっぱゆったりしてるって感じですよね。今時じゃないなっていうのは思います。アクト3がバディと再会。あ、そうか。本音の語り合いっていうのがなかったんだよね。だから多分、これが多分時代かもしれないですけどね。必要なかったのかもしれないですけど。ミッドポイントで大体バディと語り合い。これよくあるのは、 ほんとよくあるのね、焚き火とかね何かしらの機械で火を前にして語り合うみたいなシーンはやたらミートポイントで、もうなんかちょっと見ただけで飽きたなって感じでありますけどね、バディプロットの。あとはホール、あ、だからホールは移動手段変更とか雰囲気が変わるみたいなことでつくことが多くて、で、まあ、PP2 旅の目的達成っていうのはこのペーパームーンでいうと、一応最初言ってた送るっていうことだったんで、おばさんのところ、うん、それが完成されたところで終わっちゃう。でも最後にやっぱ会いたいと思ってもう一回帰るっていう、カットとしては似てるけどちょっと演出上はずれてるなっていう感じですかね、
うん、
これが一応こんだけですかね僕の言いたかった、これ一応あれの通り、この映画見る前に書いた資料ですけど、型通りでした、
うん、
バディープロット通りでした。ちなみにアルビン・サーデントなんですね、脚本家が。すごい有名な人です、この普通の人々とか、
うん、
ジュリアっていう映画で、アカデミー賞2回取ってる。あとその後にスパイダーマンをなぜか書いてるんですけどね、あの昔のシリーズの、トビー・マグワイア版の、うまい人だと思います。普通の人々とかもなんか微妙な心情を描くのとかがうまい。この人のデビューっていうのかな、わかんないですけど、一作目がこの先なんですね。なんか感想はいかがですか、誰からでも。
あ、そう、
3回見た島野さん推薦ですかね、今回の。
そうですね、
いかがでしたか。
やっぱりいいですね。
やっぱりいいですか。
映画って本当にいいです
古いネタですね。
いや、なんかそう、最近の、
はいはいはい、
映画とかドラマとか、
はいはい、
どんでん返しのどんでん返し
みたいな
のが多すぎて疲れちゃって、
はいはい、
でこれ今回見たペーパームーンは、
はい、
NHK の朝の連ドラみたいに1話見なくてもとか、
はい、
15分席外してもついていけない
みたいな
感じがちょうどいい
か
な。
さっきウィキペディアになんかあえてすごくシンプルな作りにしたみたいなこと書いてましたね、ストーリー分かりやすくした。ちょっと、うん、古いは古い感じで、
ポップコーン食べながら一緒に来た人と
ちょっと喋れ
なくても全然話は進んでないっていう
ね。確かに確かに。あとはショットは古いよね、ちょっとね、ショットは演出のカメラのショットは絶対あれのフィルムの頃だもんね、これ。
階段上り下りするところとか、一、うん、回でいいよとか思う。
そうそうそう、ああいうところはかなりちょっと削れたり工夫できるけど、まあそれはしょうがない、絶対しょうがないとかなんで言ってもしょうがない。これね、リメイクできるよね、全然今通じるよね。なんかこう、ちょっと設定変えて。全然できるストーリー。ペーパームーンは、なんか意味あるんですかね、あの、写真以外に。
ペーパームーンって言葉自体とか。
言葉になんかあるんですかね。さらっと出てきましたよね。ほんのちょっとでしたね。あ、これかみたいな感じで。でもいい、確かにいいとこ、ミートポイントだな。あの遊園地に着いた時点でミートポイントっぽいなと思ったんですよ。なんか、
そうですね。
あの、いい日常のとこに行くことが多いんで、ミートポイントって、
うん。
一番ちょっと雰囲気違うとこに行くことが多いんで、遊園地だな。あれ、お父さんは何？あれのショーを見るために何回も並んでたの。あれのシーンがちょっとよくわかんない。
ストリップショー
みたいな感じなんですかね。
ダンスショーなのか。そこで見つけてきた人ってことですね。
あの、
ね、
人だよね、女優さんみたいなこと
です
。
でもなんか見たいっていうより結局一緒に移動するようになるから何回も行って口説いてる。
口説いてた。
そうです。
あと ちなみにこうバディープロット大体そうですけど、単調になりがちなんですよね、あの2人の恋愛。あの、例えばここで言うと詐欺、ペーパームーンで言うと詐欺のシーン何回か多かったですけど、うん、あれやっぱ続いても飽きるじゃないですか、うん、あのなんて言うんだろう、ボランティアであげちゃうみたいのと倍にするみたいなバリエーションあったけど、あればっかり続いてもやっぱり飽きるんで、絶対サブプロットが必要なんですけど、サブプロットはちょっと弱い気がしましたよね。あの多分娘があのお母さんの写真見て、 香水顔に塗りたくってたシーンが多分 ピンチ1かな、
うん、
でピンチ2が多分あのそのストリップショーなのかなの女優さんがなんかちょっと言うじゃないですか、あの娘に対して、うん、あれが多分お母さんを重ねてるんですよね、
うん、
あれが多分ピンチ2ぐらいの話だなと思ったんで、
それがピンチ
多分、あとその変あと、ピンチって大体はですけど、ね、最近の映画だと大体はあの別のキャラが出てきますね、
うん、
だからあの娘があの化粧塗りたくる香水塗りたくる直前はだからお父さんなんかどっかで女と飲んでたのがドア越しでやってたシーンがあるんでなんか女が出てきて、後半でもやっぱ女が出て違う女ですけど違うみたいのでちょっとピンチっぽいなとは思いましたけど、サープロットかな、
うん、
あれはないと確かつまんないですね、この映画でああいうのがないとあの親子のあれを思わせるっていうか、あとはなんだろうね、密造酒の下りとかはもうちょっと長いじゃ長いかもしれない、
うん、
アクションとかはやっぱねアクションシーンが長く感じますよね、古いものって車 U ターンしてるだけに結構尺取るみたいなんで、うん、今時のアクションを見てる我々からするとちょっとね、
うん、切れませんか、
ちょっとね、まあ、あれぐらいの車だと味あるけどなでもちょっと長いみたいな感じがしますけど、
うん、
この辺はもうしょうがない。なんかありますか、じゃあ。感想あります。単純な感想でもいいです。気になったとこでも。
なんか結構面白かった。
面白かった。
はい、演出っていうかわかんないですけど、
はいはい、
その、なんだ、車のエンブレムがくるくる回るやつとか、
はいはいはい、
なんかあの、モーセでした。
はいはいはい。
のこうキャラクターアクテル。
キリスト教。
そうそう、その周り具合が、その、モーゼのアークとなんかこうシンクロしてるのが面白かった。3回ぐらいか
かる見落としてた、ちょっとチェックしますわ。
あと
最後よ
く、あ、そう、最後、そうだよね、あの別れた後すごい、
あ、そうかそうかそうか、
なんかもう疲れちゃったみたいな回り方で、
あー、なるほどね。モーゼとの絡みなんかあるんですか、モーゼにしたいみたいに。
まあ預言者なんで
導く
のそのそれで、しかも、うん、だけど詐欺師みたいなのが皮肉が効いてて面白いのかな、
ああ、
まああるかもしれない。
ああ、なるほど
詐欺師周り面白かったですよ、あの、
うん、
モーデがあの女なんだっけ、男を騙すような女になるんだって言ったじゃないですか、
うん、
でもあれトリキシーとか使って騙してたわけじゃないですか、うん、その、
ね、騙して
スモーズのことを欺いて、
あ、
そう、欺いた後にこうそう言われてて、そう、
なるほどね、
面白いね、そう、
なるほどね、
はい、
自然だ
って、あれ時そばあったよね、
時そば
時そばとあの有名なやつだよね、
ありましたね、
両替してみたいな有名な詐欺のやつ、
あれ真似するのもいいですよね、そのモーゼの
光
の時間、そこでこう回してる時はこう上がってて、うん、してないときはパパじゃないとか、
はいはいはい、なるほど、モーセか、そうだね、モーセ、まあ、パディは別にキリストに関係ないですかね、
あれかもしれないですけど、
これ原作がアディプレイとか言うらしいみたいですよ、原作の小説かなんか、
じゃあ祈りと遊びと、
そうか、どっちなんだろうね、どっちのプレイ、
あ、
ステルで言うとね、どっちなんだろう、
パワーですけど
らしいですね。なるほど。なんかありますか、感想でも。
でもあの子の可愛さに
尽きる。可愛い。まあそうだよね。
ちょっと
ね、そこで成功した映画なのは間違いないですよね。
プレを見た
い。そうですけど。
ずるいよね。ちょっとずるいよね。
最年少オスカーの。
みたいですね。
まあそうだ
よね、リトルミスターシャインとかもそうだよね、うん、女の子がちみたいなとか、
うん、
あれもロードムービーだの家族型でですよね、あれまさに群像でロードムービーするみたいな割と面白い構成だと思います、
バッファローが違いますか、
バッファロー、
シックスティ
ー、何
シックスティ
ーチークス
バリンちゃんはいいですし、
いや覚えてないんだよな、
びっくりした、リッチが可愛いって
なんかね、昔すごく映画好きな学生が好きなやつ
してるね、あ、確かに、
山田さんと僕の映画館で働いてましたけど、
うん、
なんかあれ好きっていう大学生とかして聞いたイメージがありますけどね、好きな映画とか言うと。
だってシネクイントで働けばいいじゃん。
そういう系のね、そういう系の映画いっぱいあるとか。僕らみゆき座と何座だっけ、スカラザ、スカラザでしたよね。対策ばっかりしたよね、あれ。なんかありますか？一応 YouTube なんで名前は呼ばないですけど、スカイプの方とか。
ああ、
はいはい。なんか映画の感想とか、ね、質問でも何でもいいですよ。なんか、
ありがとうございます。
気になったとことか。
映画を見て、なんか、
はい、
後味いいなって思いました。
ああ、はいはいはい。
あの最後のね。
はい。
で、まあ、あわよくばなんだろう。その続編みたいなのがあったら、その2人のその後は見てみたいなという気にはなりましたね。
ああ、
なんだろう、その後どうなったのかみたいな。
なるほど。
はい。
ロードムービーの続編ってないね。かわいい。あ、どうぞ、ごめんなさい。
で、いいですか？
いいですよ。
あの途中出てきた、はい、なんだろう、お酒、なんかお酒をこうくすねてっていうくだりがすごく時代性っていうか、なんだろう、禁酒法の時代ですよね、はいはいはい、あれ。
そうですよね。
なのでそれを現代版にすると、現代の日本ですると、なんだろう、まあ、麻薬みたいなやつですよね、きっと。
うん、麻薬
版。あの現代版でそのペーパームーン作るとしたら、
ペーパームーン、ペーパームーン、
テレホンカード、
テレビ、移動テレビ。分かる人と分かんない人、それ世代でもはや、移動テレビかね。
うん、でもなんかその、すごく、まあ、なんだろう、まあ、こういう風な作品もいいなって、私は思いました。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。あとね、今思い出したんだっけな、ディープブルー、違うな、ディープブルーだっけ。ディープブルーって映画知らないですか、誰か。
インパクトしかわかんない。
ディープブルーって
絶対見た気もするけど、全
然。なんかクジラのドキュメンタリーじゃなかった、それ。
違うな、これじゃないね、このディープブルーじゃないです。あれ、じゃあなんだっけな、なんかね、あの人の名前出るのねな、また。それ死んじゃう系でしたね。やっぱバディープロットで、ロードムービーで、少年と脱走しているやつだったのかな、確かね。
ディープリバーじゃないですか。
古い、あの人なんて言うんだっけな、もう名前出てこないな、あの、何か思い出せ。
海
じゃないんだよな、でも雰囲気。
海でもないの、絶対わかんないよ、今のヒント。
クイズですよ。あの、ほら、あの俳優だよ。待ってよ。なんか誰か喋
ってる。もうちょっとあらすじって。
そう。どういう話？
少年と
少年。
おじいさん。
違う。
おばさん。
違う。マッチョの俳優。
マッチョ。
あのね。
少年とマッチョ。
あのね、なんだっけな。
ブルースウィルス。
あ、そんな時代。もっと細い。
細い。
細いマッチョ。
細い。現代前。ブルースウィルス
が前。ブルースウィルスに細い。細い。
この辺で配信はしとこうか。謎だけ残して。違う、だからさ。
ジェイソン・ステイサム。
違う。
新しいです。
違う、ちょっと俺を。
いろいろ言ってる。
ケビン・コスナー。ケビン・コスナー。ケビン・コスナーからたどれるぞ、絶対。ケビン・コスナーの。パーフェクトワールドだって
。絶対違うじゃないですか。
ディープつかねえや。パーフェクトワールドっていうの、ロードムービーですね。8歳の少年を人質にとって逃避行を続ける脱獄囚を描いたロードムービー。あ、イーストウッドだよ、これ。
面白
い。これめっちゃ面白かったですね。なんかね、すげえ覚えてるのはね、食パンにね、マーガリンかなんかだけ塗って食わせてあげるシーンがあったでしょうね。なんかね、すこわすけし、これ死んじゃうんですよ、ケビン。まあ脱獄囚だから 歌われてる、確かもうネタバレ正解にネタバレしましたけど今これ死んじゃうパターンなんで、ペーパーも死んでたら悲しいよね、うん、あの娘と、うん、
よかった死ななくて。
なるほどね、これ誰が書いてるんだろう、ジョン・リー・ハンコック、知らないな、
ジョン・リー・ハンコック
知ってますか、脚本家、
すごい聞いたことある
、映画ですか、リトル・シングス、デンゼル・ワシントン主演のリトル・シングスが2021年ネットフリックス、ザ・テキサス・レンジャーズ、なんだろう、有名な映画なんかわかんないです、
あ、そっか、幸せの隠れ場
所、幸せの隠れ場所、はいはい、
ウォルト、私がノンフィクションムービーを作りたいからいっぱい見てたんですよ、
あ、はいはい、
ウォルト・ディズニーの約束とかも、
ファーガー、あ、はいはいはい、ファーガー、これディズニーのディズニー、うん、ウォルト・ディズニーの実写みたいな、あの、はい、電気みたいなやつですか、
そうです、あの、でも、そっちが主役じゃないんですよ、トム・ハンクスなんですけど、
へえ、エマ・トンプソン、
そうそう、それが
奥さん、あ、なんか見たな、これ予告、メリー・ポピンズの、
メリー・ポピンズの作者、
あ
で、ウォルト・ディズニーがメリー・ポピンズをやりたいって、そこの作者が結構まあ、癖もっていうか、
はいはいはい、
うん、それを実現するまでの、
へ
え、今癖者なんですけど、まあ、どんどん怪獣していって
みたいな、それもあれですね、バディープロットの可能性だってあります、
うん、もうトム・ハンクスとそんなやるわけじゃない、
ああ、うん、じゃあ違うんだ、
その作っていく過程で、
はいはい、まあバディ、あと映画論、そういえば映画論的に言うとバディっていう仕組み自体は映画が一人だと喋れないから、
うん、
セリフにするために絶対二人必要でバディものができたとかいう人もいますけどね、
わかりますよね、と
てそれはまあ一理あるかもしれない、
うん、
会話しないとねって
小説だとね、一人一人称で書けちゃうんで、一人旅でもいくらでも書けちゃうんで、うん、
セリフじゃなくて
けどね、じゃあとりあえず YouTube の方は一回そんな感じで切ろうかなと思います。今後の予定だけさらっと言っておくと、1月が読書会、何日かちょっと決めてない、後半の方かな、この後決めます作品が大江健三郎って言ってたんですけど、大江健三郎ちょっと延期して準備し、ちょっと準備期間をいただければと思って、ちょっと延期して、なんて言うんでしたっけ、あの、
やるんですか、
やりましょう、
ニューロマンサー、
SF のニューロマンサーという、
ニューロマンサー、
参加者の方おすすめの SF 映画、 SF 小説、なぜか千葉が出てくるんだよね、でもね、
千葉とか東京とか、
東京とか出てくるらしいです、
うん、
めっちゃ面白いですよね、
めっちゃ面白いです、
それは楽しいです、
怖いな、
たまにはそういうのもやろうかな、
誰
作者は
ウィリアム・ギブスンっていう方です、
あ、千葉出てくるけど、そうなんだ、
アメリカ、あ、そうそうそう、
あ、そうそうそう、
あ、ちょっともう古いでしょ、古い作品自体は
84年です、
そうですね、
そういう絵のをちょっとやってみようかなと、久々に小説の方の三幕分析もしようかなと思います、あとは2月3月ぐらいはちょっと映画の方を手伝いで、4月ぐらいに大江健三郎先生の予告した通りのやつをやるかなと、ちょっといろいろ読みたいのがあってちょっと準備しようかな、
うん、
映画は決めてないですね、映画もちょっとこの来たと決めましょう、ないかっていう感じで、もしご興味ある方ありましたらいらしていただければ嬉しく思います、ということで分析会でした。